神様の御心を聞き取りたいと願っています。人の口を通して語られますけれども、しかし語る者も聞く者も人の小さな思い、狭い思いを超えて、確かに神様の御心が働いていてくださっている、そのことを信じたいと思いますので、心を開いて心を込めて聖書を通して神様の御心を求めたいと願っています。ルカ福音書を読んでいると、イエス様が公に宣教活動を行って多くの人を癒したというお話がたくさん、本当にたくさん出てくることに気づかされます。イエスっていうのは何をした人なんだろう、誰なんだろうか。ルカ福音書の前半を読んでいると、今お話ししましたように、繰り返し繰り返しイエス様に出会って癒された人の話が出てきます。そうすると思うんですね、イエス様は誰か。イエス様っていうのは人々と真実に出会って、その真実な出会いによって苦しむ人々を癒していった、イエス様との出会いによって苦しむ人々が癒されていった、そういう方だったのではないだろうか。じゃあ癒されるっていうのはどういうことなんでしょうか。きっといろんな言い方があるんだろうと思うんですけれど、解き放たれる、解放される、そんなイメージ、そんな思いを聖書を読んで持つんですね。私はこうでなくてはならない、自分はこれしかない、私は劣っているし、あの人より惨めだ、いろんな思いにとらわれて生きているかもしれない、そういう人の思いから解き放たれて解放されること、それが聖書の語る癒されるという出来事ではないかと思います。恐れ、不安、妬み、憎しみ、自己卑下、いろんな良くない感情、思いがあります。そのような人の思いから解放されるっていうこと、そのためには苦しむ人々はイエス様と真実に出会う、そういう必要があったわけですね。イエス様に出会って神様の御心を具体的に目の前で示してもらう必要があった、それが苦しむ人々とイエス様との真実な出会いなんだということが、ルカ福音書の特に前半を読んでいると繰り返し繰り返し描かれています。イエス様が身をもって命を懸けて示してくださったその神様の御心を、人々は本気で求めて受け入れようとしなければならなかった、そしてそのようにして癒しが起こったと聖書を読んでいて思わされます。一人の人が神様の御心を信じて生きていくっていうのは本当に大変なことだと思います。苦しんでいた人が、もういい、私はこの苦しみ確かになくすことはできなかったとしても、でもそれでも神様と共に生きていくんだ、決断するんですね。そして実際に覚悟を持って生きていく、それが信じるということではないかと思います。今日の聖書の箇所ですけれど、ルカ福音書9章のここはですね、多分ルカ福音書における折り返し地点、前半のハイライトだと思います。8章まででイエス様は苦しむ人たちに出会ってそれらの人たちを癒してきた、今お話した通りですね。でその結果何が起こったかというと、確かにイエス様が行ったその癒しの技を見て、イエスっていうのはすごい人だと、素晴らしい、あの人の近くに行きたいとイエス様を評価し支持する人もたくさん出てきた。でもその一方で、あいつは気に入らない、私たちの何かを刺激する、どうにかして懲らしめてやりたい、あんなに人から支持を得て羨ましいなどの妬みや憎しみの対象にもなっていったということがわかります。つまりイエス様に味方する人たち、そして一方ではイエス様に敵対する人たち、だんだん人々が2つに分かれて、分けられていった、 そのことがですね、ルカ福音書を読んでいてわかります。イエス様に出会うと、まるで人々はどちらかを選びなさいと態度決定を迫られているかのように分かれていく。多分本当にイエス様に出会うっていうことは、傍観者的な第三者的な立場ではいられないっていうことなんだろうと思います。実際にイエス様に出会った人の中にはいろんな人がいた、いろんな態度を示した、いろんな意見を表明した。でもいろんな人がいたけど、一つのことだけは共通していたということが聖書を読んでいてわかります。その一つのことっていうのは何かっていうと、一体イエスっていうのは誰なのか、その問いが共通していた。みんながその問いを持っていた。じゃあ今日の聖書箇所ルカ福音書9章は、その問いに対してイエスとは一体誰なのかという問いに対してどのように答えたのか見てみたいと思います。ルカ福音書9章の18節から20節までをご覧ください。イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。神からのメシア、それがイエスとは誰かという問いに対するペトロの答え、ルカ福音書の答えだし、そしてイエス様の弟子たちの答えだった。で、この神からのメシアですというペトロの答えがあるからこそ、この箇所がルカ福音書の前半のハイライトなんだと思います。イエスとは誰なのかということに対してはっきりと答えているわけですね。メシアっていうのはヘブライ語で救い主という意味だし、キリストっていうのはギリシャ語で救い主っていう意味ですね。要はイエス様っていうのは単なる優れた人っていうことじゃなくって、ヨハネとかエリアとか昔の預言者っていうのは確かに優れた人だった。でもそういう人たちとは質的に違う、本当に神様から来た、私たちを救う力を持っている、実際に救ってくれる人なんだっていう、そういう決定的な信仰告白が語られているからこそ、この箇所がルカ福音書における前半の山場なんだっていうことですね。だとするならば、私たちは今日の聖書箇所を読むときに自分に問う必要があるんだと思います。本当に私はイエスって誰だと思っているんだろうか。本当のところですよ、みんなの前でね、教会だからイエスキリストっていうことを言いますけど、でも 言うけど、でも本当のところはどう思っているんだろうか。私はイエスとは神様からのメシア、救い主、本当に私を救えると思っているんだろうかっていうことですよね。そのことをきっと問わなければいけないんだろうと思います。21節を続けて読んでみたいと思います。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて、次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。イエスとは誰か、その問いに対してペトロは、そしてルカ福音書は、神を信じていたイエスの弟子たちは、イエスっていうのは神様からのメシアであり救い主であると答えた。今お読みしたのはそこから先ですね。じゃあ神からのメシアとか救い主っていうのは何なんですか。どのような役割、どのような働きをする人なんですかと、さらに問いを深めていっているわけです。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。みんなから嫌われて、いじめられて、殺されて苦しむ人、それが神様からのメシアなんだと 言っていないでしょうか。そうですよね、言ってますよね。神様からのメシア、救い主っていうのは必ず多くの苦しみを受けて人々から排斥されて殺されるんだ、そういう人物なんだと、そういう働き役割を担わされたとルカ福音書は宣言しています。けれども私たちは知っています。死は死で終わらない、敗北は敗北で終わらない。死は命を生み出し、敗北の中にすでに勝利が用意されている。これが信仰の言葉ではないでしょうか。イエス様は苦しみを受けて人々から憎まれて排除されて傷つけられて殺された。じゃあそれは一体何のためだったのか、誰のためだったんでしょうか。福音書によるとそれはイエス様ご自身が何か悪いことをしたからではなかった。むしろイエス様は神様の御心を信じて人々と本当に出会って、人と人として本当に心を通わせて神様の御心を分かち合おうとした。でもそのことである種の人たちから憎しみを買ってしまったんだ。そして殺されてしまう、苦しんで。でもそのようなイエス様の生き方、死に方が後に続く人たちに勇気を与えた、命を与えた、愛を与えたんだ、信仰を与えたんだと福音書は語ります。イエス様が苦しみを受けて憎まれて傷つけられて殺された、一体何のためだったんでしょうか、誰のためだったんでしょうか。私たちはイエス様ご自身に罪があったとは思っていない。でも憎まれて殺されていった、その原因は誰にあったのか。結局今日の説教題にもしましたけれど、イエス様は他の人のために苦しみを負ったんだということを信仰を持ってキリスト教の教会は告白してきたんですね。歴史の中で自分のために苦しむっていうんじゃなくて、他の人のために苦しんでいったイエス様。でもだからこそそのようなイエス様を見て後に続く人たちが勇気づけられていった、命を与えられていった、力を与えられていったっていうんですね。今日の聖書箇所を何回も読むうちに思いました。なんで他の人のために苦しむことが誰かを救うことになるんだろうか、誰かに力を与えるんだろうか。聖書を読んでいるうちにそんな問いが浮かんできたんですね。確かに私たちは長く、特に長く教会に通っている人は知っています。もうね、目をつむって主の祈りを唱えることができるように、イエス様が誰かのために苦しんだ、私たちの罪のために苦しんだっていうことをもう徹底的に教えられるので、だけどそういうことじゃなくって、本当にそれはどういう意味なんでしょうか。一人の人が苦しむことがなんで誰か他の人を救えるんでしょうか。その人の苦しみは自分のわがままのために苦しんでるわけじゃないんですね。誰か他の人のために背負っている苦しみを、そのことによって周りの人に力が与えられていく、命が与えられていくっていう、そのメッセージを本当に聖書が伝えようとしているのであれば、本当に私はそのメッセージを受け取っているんだろうかという問いですね。言葉にしてきれいに説明することはできませんけど、でも私たちは経験的に知っています。一人の人が骨身を削って自分が得するためにでなくって働くとき、一人の人が自分の心の中にある何かをすべて注ぎ出して状況とか課題に立っているとき、立ち続けようとするとき、一人の人が自分が高くされることよりも自分から低くなることを選び、広い方広い方に行くよりも狭い方を選び、足の届く浅いところだけにいるよりも危険かもしれないその深いところに踏み出していき、じっとしていれば何も変わらない安楽な道よりももっと険しい道を選ぼうとするとき、でも何か心を打たれるんですね。そのときに私も何か心が動いている、それを聖書は永遠の命ときっとそういう言葉で表現しているんだろうと思います。でもそれはなぜなんでしょうか。一人の人が 他の人のために苦しむっていうことが、なんでそんなに力を与えるんだろうか、という問いですね。そういうことを考えながらいたんですけれども、そして意外にもしかしたら感じられるかもしれませんけど、その問いに対する答えがどうかということよりも、その問いが与えられたっていうことが感謝のことだなと思いました。口に出せて自分はその問いを思っているっていうことがありがたいなと思いました。答えはですね、はっきりとした答えは人によって違うかもしれないけれど、でもその問い自体がもうすでに何か力を与えてくれているような気がしたんですね。大事なことを示していると思います。別に苦しむことが好きだから苦しみたいわけではないんですね。もう少しはっきり言うならば、それはそこに、そっちの方向に、広い道よりも狭い道の方にきっと神様の御心があると信じるからそっちに行くわけですよね。安楽なところじゃなくって険しい道かもしれないけれど、そっちの方に何か人を生かすもの、私を生かすもの、あなたを生かすものがあると信じるからそっちに行くわけですよね。でももちろん自分自身を見ても、隣の人を見ても、周りの人を見ても、世の中がどのように動いているかを見ても、いわゆるキリスト教でいう罪だらけです。でもそのような中にあっても、少なくとも私は神様の御心を大切にして生きていきたいと思うからこそしんどい方に行くわけですよね。でその姿をイエス様が私たちに示してくださったと聖書は語ります。そして私たちもそのようなイエス様の苦しみに連なりたいと思います。聖書を読んでいるだけではわからないかもしれないと思います。きっと自分でも一歩、もう一歩足を踏み出してみて、もっと聖書の語ろうとするメッセージの意味が心に迫ってくるんだろうと思います。ルカ福音書9章の23節以下を読んでみたいと思います。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。今日の聖書の箇所を振り返ると、イエスとは誰かというその問いに対して、イエスとは神からのメシアなんだ、救い主なんだという答えが示されました。そしてそのように答える者は、イエス様が人を救うのは他の人のための苦しみを背負ってくださったからだということを信じるものだですね。イエス様が本当に単に優れた人じゃなくって、本当に神がいたとして、その神様に通じるものを私たちに示してくださったとするならば、それはその究極の姿はイエス様が人のために苦しまれたからだというところにメッセージがあるんだろうと思います。もう一回23節以下を読んでみたいと思います。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。実はご丁寧にもルカ福音書はですね、マルコ福音書をもともと下敷きにして書かれたものなんですけれど、マルコ福音書のこの箇所とルカ福音書の今日の箇所を比べると、日々っていう言葉が付け加えられているんですね、ルカ福音書には。つまり私たちは日々十字架を背負わなければいけないよとルカ福音書は言っているわけですね。もっとはっきり言いましょうか、一回十字架背負ったらいいと思っちゃダメだよって言ってるわけですよね。生きている限り日々自分の十字架を背負わなければいけないよと言っています。しんどいなと思うんだけど、でもまあね、考えてみると、でも幸いなことにルカ福音書には 毎日十字架を背負いなさいとは書いてないんで、疲れたらちょっと十字架を下ろしてもいいのかなと、疲れた時は休めばいいなと思います。十字架背負ってね、きっと荷が重いので肩とか腰が痛くなったら誰かにマッサージしてもらいながら共に歩むっていうことをすればいいんじゃないかなと思います。でもやっぱり本気で自分の十字架を背負わなければいけないっていうのが今日のメッセージだと思います。言い訳ばっかり言うのはもうやめましょう。そういう聖書の箇所じゃないでしょうか。他の人は見てなくても、自分はごまかしたとしても、神様に嘘はつけないはずだから、だから自分の十字架を背負いましょう。そのメッセージ受け止めたいと思います。私たちにできることは限られているし、多くないし、大きいことはできないかもしれない。でも本当に神様を信じると告白するのであれば、本当に心を持って祈りを持って本気でありましょうと、そのことを言っているのではないでしょうか。もし万が一、いや私は自分の十字架が何か分かりませんっていう人がいたとしたら、それはきっと本気で祈る祈りが足りないんじゃないかなと思いますし、あるいはまだその人がそのことに気づく時が来ていないのかなとも思います。本当に今日の話を終えたいと思いますけれど、どっちにしたってどうせね、私たちは遅かれ早かれみんな死にます。死んでいって天国で神様がいるかどうか分かんないけど、でも神様がいて、そこに神様に出会うことが許されるのであれば、神様にその時にね、頑張ったと、あなたなりに頑張った、休みなさいと言ってもらえるように、今頑張っていきたいと思います。毎日十字架を背負いなさいと言ってるんじゃなくて、日々十字架を背負いなさいなので、背負って生きていきましょう。それが信じて生きるっていうことではないでしょうか。一言お祈りします。神様、十字架を背負うということの意味を教えてください。神様、十字架を背負わなければいけないことから逃げないでよいように、私たちの信仰を増し加えてください。神様、十字架を背負って一歩でも歩けますように、あなたが前から後ろから私たちを支え励まし導いてください。神様、十字架を背負うのに疲れた時は、共に祈り合い慰め合える信仰の友を送ってください。一週間あなたに励まされて過ごすことができますように心から祈りします。感謝して私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。